こんばんは、
こんばんは、
モグラグラジオでーす。
なんで音入ってこないんだ
よ。モグラグラジオです。
おっせ
ーガールズトークの4週目が来たね。と、じゃあ自己紹介いきます。はい、
ジュゲームジュゲーム画家のヤウタです。
はい、太田さん。
モグラグ太田でーす。
わー、テンション低い
低いな。タイムリミットまであと3ヶ月。まだ彼氏できません。マガラでーす。
マガラちゃん、
今年中にね。無残やな、私。
今年中に恋人は作らなきゃいけないから。
そう。
ね、台湾行ったんですよ。あ、マガラちゃんと。
二人で台湾行ったみたいですね。行
ったら、うちの母親が、ええ、マガラさんに、嫁に来て欲しかった。うち兄がいるんですけど、嫁に来て欲しかった。嫁に来て欲しかった。別に、兄別に嫁いないんですけど、まだ、婿候補を早く見つけろ、早く見つけろって
言って、ね、台湾で見つけといたろかみたいな、ね。
旦那さん候補。
いろんな人にそんなん言われたばかりで。
そうか、太田さんのお母様が、お父様とお母様が台湾在住なんです。
あ、そうなんです。
そうなんよね。年配の方にはモテモテないけどね。
ああ、そうなんや。
あと、同性にもモテモテないけどね。
それは知らんけど。うん、
モテますね、マガラさん、ね。
モテますよね。私、ファーストキスは女の子に奪われたね。私、昔、格好良かったの宝塚みたいだったからさ。
宝塚
多分。
宝塚って
そうそうそう。ベリーショートでめっちゃ背高かったし、昔から。
ああ。
スポーツ万能やったからね。
あれですね、宝塚の人は対談したらどうするんだろうっていう感じですね。うん、マガラさん、対談したら。
もうモテないわ。
男型の人は綺麗よね。
やんな。
対談したら、宝塚の。
いや、女型の人も綺麗と思うけどな。私好きよ、みんな。
だって黒木瞳も。
ぐらいしか知らんくない。
あ、そう？知らん。
あ、だねー。だってあれだもんね。
もうモテる人の話はいいわ、ちょっと。
今回のテーマを発表していいかしら。
はい、
はい。
テーマとか言うんや。
さっくり言って、うん。サクサク進めます。
はい。
今回のテーマは、
じゃじゃん。
秋に一人で飲んでいて、様になる女とはどんな女でしょうか。うん、
あー。一人飲みがまずね、結構難しいと思うからな。
結構女の子と話してて、私結構一人飲みするんですけど、マガラさんもするみたいですね。
する。
うん。なんか、一人飲みするよっていう話すると、うん、私一人で、ラーメン入るのも無理。
うん。
飲み屋さんなんて持ってもほった
って。ああ、そう。
人多いですね。
一人で飲めるっていうことについてきてくれる女の人なんかほとんどおらへん。
でも私も一人飲みはしないですよ。
うん、そう。
酒自体一人で飲むもんじゃないと思ってるから。
なるほどね。
うん、誰かと楽しく飲むもんやと思うから、
うんうんう
ん、あんまり人に飲みは
しませんか。
しませんね。
それも大事やねんけど、どうしても飲みたい時ってあるねんって、きっと。私の一人飲みデビュー聞いてもらっていい？
あ、聞こう聞こう。
全然大したことないねんけど、うんうん、仕事してすごいいいことあって。うんうわ、今日はお祝いと思ったんやけど、周りの友達が誰もいなかったんやけど、出てきたばっかりやったから。うんうん、ほんで一人で、ここいそうと思ってバーって入って。
うん。
ほんならめっちゃ楽しかったから、そこから意外とできるようになった。
一人飲み。
うん。
やっぱなんかきっかけがね、あるとね、うん、なんか、今日はどうしても飲みたいっていう何かがあった時に、もうもしかしたらむしゃくしゃしたことかもしれないし、マガルちゃんみたいにお祝いみたいな風なことかもしれないし。
で、そういう時に誰かを誘って断られたらな、もっと悲しいからっていう正直な目を見せつつ、なんか言ってしまうね、一人で。
でも、それで断られたらめっちゃ悲しい。
悲しいからな。
確かに悲しい。
そうそう。そういうとこだけ繊細やね、一人飲みできるくせに。
でも、一人飲みのいいところを言わせてもらうと、うん、飲み屋で、うん、まあ一人で飲んでて、最初、まあ一人で飲んでて、まあ店長とかマスターとかとさ、
うん、
おしゃべりして、なんか、あ、お嬢さん一人かいみたいな感じで話して、うん、話しかけてきてくれて、あ、そうです。今日ちょっと一人なんですよね、なんて話してたら、あ、これ美味しいから食べな、みたいな、なんか、
あ、
おまけみたいな。
うんうんうん。
そうそうそう、お嬢さん、
してくれんの、
お嬢さん可愛いからってこう言って
た。もうもうもうって。そう、飲めるねとかなってくるね。
内緒だよとか。
そうそうそうそう
そう。そんなんして飲んで、また次そのお店行くと、まあ、マスターと顔なじみになるじゃないですか。
うん、
おいたら、マスターが、あ、また来てくれたのありがとうね、なんて言って、またなんかおまけみたいなピンって出してくれて、ね、あれ、これバレないように、食べちゃってねって言って、こう食べてると、こう、隣のおっさんとかが話しかけてきてくれて、
そうそうそう、
なんだかんだ意外と、 お偉いさんだったりして、
ね、そうそうそうそう、意外といい出会いがたくさんある。
そう、
うん、仕事の出会いまで拾ってきちゃうぐらい。
ああそうですね、
そうそうそう、
なんかそういうのもあるかもしれないですよね。
ただそれを上いかに、そのさっき言ってたテーマのさ、秋に素敵に飲むかっていうね、
それはいろいろ失敗を踏まえた上で言ってるんですよね。
そう、
そうです
よ、まあ失敗、人生失敗だらけよね。
もうね、お酒に失敗はつきものです。
うん、健康で生きれててよかったわって思うぐらい、まあ失敗はしてるけどさ、うん、
健康が一番なのは分かりますけど、
うん、健康で痛いんやったら飲むなって言われてたけどな。
飲むな、タバコ吸うな。
そうやな。
でもいいね。酒は百薬の長と言いますから。
でも酒は百薬の長とは言いますけれども、うん、まあほどほどにしなければいけませんね。
まあまずは女性が一人で飲むことについて語ってみたいよね。はい、男の人でも一人で飲む人って意外と少ないんちゃう、同年代では。
あ、同年代は少ない。
出会うのおじさんばっかりやろ。
うん、
仕事帰りのちょっとはしごしてる。
あの、年重ねた人の方が、うん、そうやって一人で淡々と飲んでる感じがありますね。うん、あの、なんですっけ、
おしゃれなバーとか行ったら結構同年代の男の人とかもいるんかもしれない。まあ同年代の男の人求めてるのは私だけやろうけどさ。
そうですよ、同年代ね、ちょっとね、なんか俺一人で飲んでるのがかっこいいっていうタイプのね、一人でね、う
ん、
お酒で、
あかんねえ、
酒場で飲んでね、あのマスターと仲良くなってね、調子こいて一人でね、こうダーツするんですよ、ダーツ。で、
ダーツ
できへん、ダーツが飲み屋なんてもう最悪。
ダーツできへんねんな、私あれ、わからへん。飲み出したら立たれへんやん、もう。
ちょ、ダーツがある飲み屋なんで最悪なんですか。
酒飲みに行ってんのになんでダーツしなあかんのさ。
おしゃれだからでしょ。
おしゃれ
ちゃう。そんなおしゃれは求めてない。
プールパーでしょ、プールパー。ダーツでしょ、ダーツじゃなくて。あれ、これ。玉突き、玉突き。ビリヤードですよ。
ビリヤード、ビリヤード。
おしゃれですよ、おしゃれ。
私今ゲートボールしか出てこへん。
ビリヤード。
おじいちゃん。
昔何回か行ったことあるけど、もうトイレに立つの精一杯やのにさ、ダーツなんかできるわけあらへんやん。
そこまでじゃないよ、私。
そうか。私ちょっと一人10歳ぐらい年いってんな。
うん。
あかんかん。やばいやばい。じゃあそこをちょっと若めにしたらいけるかな。
うん。まあ、あの、私の中で一人で飲んでて素敵な感じは、
うん、
寺島忍さんのイメージです。
うーん、
色っぽいです
ね。色っぽい。やっぱ足を組み替えた時にスカートのスリットからちょっと太ももがキラッと見えるようなね。
そんな格好二人ともしないじゃないですか。
ヒールで、ヒールで行きたいな、バーは。
あ
ー、バーにまず行かないじゃないですか。
まずバーにヒールでスリットを履いた服を着て一人で行くような状況がほぼ皆無です。
ヒール、そうね、難しいの、
うん、
そうか。
だいたい行くのが。
じゃあさ、赤ちょうちんでも素敵に飲める飲み方考えよう。
そうしよう。それがいい。
赤ちょうちんもスリットで、ヒールで行ったんじゃん。あれあかん。
そんなんで行ったらね。
なんだろう、私ね。でさ、いやー。
絶対ね、何、結婚式やったの、紹介って。
2対1になると、私だけ彼氏ができてへんのは、その理由みたいになる、この場の空気が寂しいねんけど。なんで？
だって。
赤ちょうちんやで？
いや、赤ちょうちんの時はさ、さすがにそんな格好で行ける時は少ないけどね。
うん。
うん、でも赤ちょうちんもいいよね。
赤
ちょうちんで一人飲みするときももちろんあるよ。
赤ちょうちんで一人で
飲む飲む。
飲んでる人ってあんまいないな。
あの、女性で一人で飲んでる人は見かけたことがない、ね。
いや、結構、私さ、
私、マガラさんは見たことあります。赤ちょうちんで一人で飲んでる姿。
嘘、そう、
うん、
あれ見られてたん、
なん
か、そんな言ってたかな。
見られるの恥ずかしいな、なんとなく。
まあ、約束してたんですよ、赤ちょうちんに。
あ、
で、先に彼女が行ってて、行ったら、煮込み豆腐を目の前に、片手で読書しながらビール飲んでました。
へえ、そんな素敵な時代もあったんやね。
あった。
いいね。
私一回萌えよ剣の一番終わりのところ見て萌えがす
ごい。萌えよ
剣、萌えよ剣、柴良太郎先生のですね、
うん、めっちゃ萌えよ剣いいですよね、
うん、萌えよ剣の一番最後の方で、あの土方歳三が北海道の方に行くみたいなシチュエーション読んで、うん、もうこいつはここで骨をうずめあんなにもう目がすぐめっちゃ赤くなって読んでて、読み終わってもうこう、なんかもうおしぼりこんな、
ああ、
おしぼり、 まぶたブワーって押さえて、あーってなりながら、ホッピー、なんかください。
中なんや。もうすでにセットは頼んで、飲み終わって、中だけ。
なんかくださいって言ったことがあって、
ね、何
あ、それ結構でも素敵な女性なんじゃないですか、うん、赤ちょうちん飲み方として。
そうです。で、ヤオさんどうしたの目赤いよっつったら。
いや、ちょっともう、
わかる
わ。幕末ってなんで男ってやつはみたいな。
あのさ、飲めば飲むほどさ、感動しやすくなるやん。
あ、うん。
ほんでな、横のおっちゃんがな、あの、
おっちゃん好きやな。
いや、横のおっちゃんがな、喋りかけてくれて、自分の身の上話とかいろいろしてくれんねん。ほんならめっちゃ感動してな、もう泣きそうになってくんねん。ほんで、めっちゃいいところで、もう今でも泣きそう。は、すごいっすねってめっちゃ感情移入して、もう泣きたいのに帰ってしまうねんやか。もうすっきりして。すっきりして。
向こうは話した
どうしたらいいか分からへんねん、この葛藤。
もうちょっとで泣けたの
に。今にも泣きそうやねんやか。まあ、そんで、まあ、
ほまあ、そこで涙を流さないで、くっとその場を綺麗に終わらせるのがいい女なんじゃないですか。
ああ、そうい
ちいちこれで感動して。
お父さんありがとう、うん、
感動して泣いてたら。
好きな人もいるわね。私の今夜はもう一杯ぐらい行こうかしら。
ああ。
今のお話をつまみにいただこうかしら。
あら、いいじゃない。
中一つ。
マスター、中をもう一杯いただける？
ホッピーのところでな、もう一杯中いただけるなんて言っても誰も無視しちゃう。
全然面白くないしさ、そんな。そうや。そんな面白くないよな、やっぱり。
いや、いいと思う。
やっぱバーの一番奥のカウンターの端っこで、スポットライトがうっすら。
バーはさ、何が楽しいの？
バーを静かに物を考えながら美味しいお酒が飲めるところ。バーのお酒のレベルってやっぱめちゃくちゃ高いから美味しいね。高いけど。
高いんだよな。一杯1000円ぐらいするんだよな。
高いがすごい何回も強調される。
でもな、めっちゃいいグラスにな、いい氷で、いいお酒で、もう絶妙とかなると、ってなるやん。丸い氷が入ってた日には。
私でも、学生の時にバーで働いたことあったんですよ。
あら。
そういえば。
お
その頃は、洋酒もよく飲みましたね。そういえば。氷を丸く削る練習とかした。
すごい。丸い氷入ってた。めっちゃ感動するもん。
バーと居酒屋で今まで働いたことあるけど、居酒屋はまずいっぱい飲んでからいつもバイトに行ってたんですよ。バーの時はすごい緊張してた。
居酒屋に行く時いっぱい飲んでからバイト行ってたって何言ってんですか、あんた。仕事ですよ、バイトですよ。
テンションについていくために、頑張るためには、やっぱり一杯飲んでから毎回行ってます。
あのテンションは必要やもんね。
気付けかけたけど。
でバーの時は、手震えてた私。
目の前で見られるもんな。
そう。テーブルカウンター席4席とかあったら、でそれを回して4席、5席とかあって、それを2杯カップルが2人ずつ座ったりしても、それが同時に注文とか来たらさ、終わりやん。
大変。
ごめん、なんか飲む、かっこいい飲む女性の話じゃないけど、これは。
いやいやいやいや、通じるよ。
カウンターに立って、お酒頼まれて、6杯分を一気に出すためにどうするかみたいなので、
うん、
丸く氷を割りながらこっちはこんだけちょっと入れてみたいな、なんかそんな。
ああ。
かっこいい一人で飲む女性はな、そういうところを見てることがもうつまみやからな。楽しいね。
ああ、なるほどね。
あの人は丸く削ってはると。
綺麗
だ。そう、それが楽しいね。あそこのカップルは楽しそうやなとか、それがいいね。
なんか
一個めっちゃ寂しいこと言っていい、うん、いいバーに行っていいグラスが出れば出るほどこれを誰かと乾杯したらめっちゃいい音するやろうなとか思ってちょっと寂しくなんで
なんか
乾いた笑いを入れてみたけどな。
かっこいい女性っていうかちょっと寂しい女性にも通じそうだな、
うん、秋やからね。その後ろではスポットライトの横で枯葉がこう舞う感じで、でもしっとりした美しい女性を目指してるから寂しくないね。
秋って寂しいもんね、うん、
人肌恋しい
よね。寂しくないねんって言ったのに寂しいよねって言ってしまって
まあね、寂しいよ、そりゃ寂しいよ。
一人飲みって寂しい。
寂しいねんけど二人になっても一人飲みしたいなって思う時あると思うな、うん、やっぱり
なんか一人、私が昔読んだ話の中で載ってたエピソードなんですけど、小説じゃなくて多分エッセイかなんかかな、まあ酒飲みの人の話なんですけど、うん、わざわざすごい賑やかな大衆酒場に行って、でそこでわざと一人で酒を飲むんですって、
うん、
そうすると周りはすごい、まあ 家族で来てる人とか友人とかグループで来てる人たちがたくさんいて、
う
ん、周りはすごい楽しいんだけど、でも自分だけ一人だから、うん、その孤独を味わうために俺はわざわざ一人で酒を飲みにそこに行きますっていうのが書いてあって、
難しいね。
で、あ、そこまで私孤独っていうことに対してそこまで考えたことなかった。
うん、難しいな。
孤独って味わおうと思って味わう感じじゃないじゃん、
うん、
まだ、うん、あの年が若いからかな、もうなんかしないけど、
いつでも味わうときは味わうやろうけど、なかなか難しいと思う。
でも大衆酒場のその感じはちょっとわかるよね、
うん、
なんかバーはまあもともと静かやから、あのそのものを考えて酒を飲む感じがいいとかってさっきマガラが言ったけど、大衆酒場のその喧騒の中で飲むっていうのは楽しいよね。
楽しい、人がいればいるほど自分のさ空間って逆に縮まると思うねんな。ファミレスで物書きする人が多いように、周りが海外してればしてるほど意外と楽やったりする時もあるから、
自分の考えに集中できる。
そうそう、逆にバーとかで一人の方が難しいと思う、私一人って。
あれじゃないかな、あのほっとかれる空間として使うファミレスと孤独を味わうための対処策はちょっと意味合いが違うような気がする、
うん、意味合いが違うような感じ。同じなんじゃ、ちょっとあの一人を味わうっていうのは、うん、大衆酒場も喧騒の中にいてなんか誰かがそばにいる感覚ではあるけども、でも一人で行くときは一人やから、
うん、
一人飲みのそのなんか誰とも喋らず周りの音だけを聞いて酒を飲むっていう感じ。ファミレスで物書きをする人も大衆の中に身を置きながら自分の考えにふけるっていうことや、
うん。でも私性格やからかもしらへんねんけど、今彼氏もいないこのフリーの状態の一人でいる孤独っていうのは、
うん、
一人だけでいればいい話やから、孤独やけど楽しめばいいし、いいねその孤独って。意外と自分なんていうの、一人の孤独やんか、
うん、
彼氏がいる時の方の寂しさとか孤独の方がきっと辛いと思うねんな。なんか
違う話になったけど、
違う話になったけど、
ガルトークっぽい
時々、うん、ガルトークとしては思うかな。
そうかね、う
ん、なんか気になるやん、好きな人とか彼氏がいると、あ、もう連絡してあれやのに、すごい会いたいっていう人がもういるのに、決まった人が、うん、あ、今日連絡取れへん、めっちゃ会いたいのに、今日仕事でいいことがあって、もうものすごい、じゃあ何しよう、たけし君、うん、仮たけし君に、たけし君めっちゃ会いたいのに、たけし君何仕事みたいな、もうめっちゃ寂しい、なんでってなる方が辛いと思う、自分の中で。
うん、それの方が、
うん、
なんか、前に沖中さんが言ってたんですけど、あの目が見えない人が、
うん、
あの道を歩いてるとき、道が目が見えない人ってもともと見えないから、
うん、
あの生まれた時から見えない人はもともともう見えないから、うん、見えないもんでもうそのまま生活してるから見えなくて全然いいんだって、もうそれで普通だから、うんうん、だから目が見えるっていうアイテムがそもそも持ってないからそれで関係ない、だから普通っていうのと同じじゃないですか、
うん
うん、あの彼氏がいない、だからそれが普通、
うん、そうそうそう、
彼氏がいたら、ね、目が見えたらもうちょっと悲しいこともあったかもしれないし、見えたことによって
プラスもあるし、うん、ベクトルは違うけど言いたいことはきっと少し似てると思う、うんうんうん、そうなんだよね。だから彼氏がいる時の方がずっと孤独を感じるし、悲しい時とか感情の起伏が多分女の人やからと思うけど激しくなってるんやと思う、
うん、
一人が続けば続くほどね、意外と自分の中で自分のこととか一人のことを考えられるから穏やかに飲めたり、人の周りのこととか見れんねんけど、
うん、
これ彼氏できて二人でバーとか行ったらもうね、氷が丸いことも気づかへんかもしらんね、うん、
あの
うっとりしすぎて
店員さんが氷を削ってることとかも
分からへん、もうカチーンって鳴らせたことに嬉しすぎて多分
音の余韻を
つまみにるかもしれへんね。
だからバーと赤ちょうちんがあるんやね。
うん、結局何が素敵な女性か分からへんかった私
どっちでもあの、うん、素敵飲みはできるんじゃないでしょうかね。
そうやね、品やってやっぱ女の人は
品か、
うん、
品って何？
あの程よく飲むっていうことじゃないですかね。
ですね。あの私たちあのほろ酔い まで飲むことは全然できるけれども、ほろ酔いから飲めることもガンガンできるから、ほろ酔いで止めるというストッパーを覚えよう。
頑張ろう。
頑張ろう。
じゃあ頑張っていく秋っていうことで、はい。
ほろ酔いで頑張る秋っていうことで、
はい。
よろしく。
それをバー的に言ったら。
ほろ酔いで。
違う。
いい声なんだ。
ほろ酔いで。
ほろ酔いで飲めること。
頑張ろう秋。
カランカラン。
ゲストコーナーでーす。
ゲストコーナーでーす。ちょっと元気よくお願いしますよ、マガラさん。久しぶりのリニューアルしてからの一発目のゲストですからね。
いい声で来て。ゲストコーナーです。
あ、そうです。じゃあ、 ね、しかも久しぶりのゲストコーナーの上に、今日は初のですね、
はい、
スカイプインタビューということになっておりまして、はい、音声の方が若干あれかと思うんですけども、
またそれも面白いと思う。
とりあえず呼び込んでみましょうか、はい、とりあえず11月の
5日からかな、
11月5日から、
はい、
モグラグガレージの秋の個展第1発目を飾ってくれますインスタレーションの作家の前川浩二さんです。
はい、どうも
どうもどうも。聞こえます？
ちょっとちっちゃいですけど聞こえます。
あ、よかった。この状況でちょっとインタビューしますんで。
はい。
あ、いい感じですね。なんか、インタラクティブなね、
うん、
Web2.0 的な雰囲気が
ビシ
ビシ出てますけども、
発達してるね本当に。
モグラガレージにで展示していただく人にはいつもこのラジオでインタビューを撮ってるんですけど、
うん、
あ、そうだった。そうですね、
そうなんですよ。で、大体第一発目っていうのは、はい、まあ、前川浩二という作家をね、
はい、
知らない人のために、
はい、簡単にね、
そう、簡単にあなたのことをちょっと説明する回になるんですけど、
教えて。
ちょ、とりあえず自己紹介的なものなんか喋ってもらいます。
何も準備もうね、さっき電話がかかってきたところで何も言ってないんですが、
いや、ライブ感あるね、うんうん、これ。
そうですね、
うんうん、
どういうとこからしたらいいかな。
名前からかな。
あ、そうですね、
うん、
声で言ってなかったですね。前川浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうしようかな。あ、今は京都に住んでますね。
そうです。
活動してます。
京都と東京を今オンラインでつないでのインタビューですからね。
はい、
はい、
すごいよね。
すごい、
はい、
うん、
スカイプはついこの間デビューしました。面白いですねこれ
ね、
うん、
でどういう、なんていうんですかね、経緯で今どういう作品作ってるかみたいな話で。
ああ、作品の経緯ですか。
うん、
大事にしてることというか。
おお、大事にしてること、ね、いろいろ作品は作ってるんですけど、
うん、
そうですね、まあちょっとこう音声でこれどれだけどういうことか喋れるのか分かんないんですが、
はい、
今度のモグラグの展覧会ではいくつかの、まあ、シリーズかな、系統の自分の仕事があるんですが、そのうちの一つを、はい、集中的にというかちょっと進ませて、はいはい、展覧会で見せれたら良いかなと思って作っています。
なるほどなるほど。こっちの手元 の、 フライヤーではですね、
はい、
2007年京都市立芸術大学大学院美術研究科、
はい、
彫刻専攻終了ということになってるんですけど。
あ、すごい長い名前です ね、
ね、一応だから大学の専攻は彫刻やったんですかね。
そうですね、彫刻の、研究室にいました。
あ、なるほど。でそこから、まあ、一応今回のモグラグの展示仕掛け景色はインスタレーションっていうことになってるんですけど、
はい、
その彫刻家を終了してそのインスタレーションに至ってるその今のなんていうんですかね、作家としての経緯みたいなとこはちょっと簡単に。
彫刻家にパーとしてはいたんですが、
はいはい、
まあ、学生の頃からいわゆる 伝統的な彫刻というよりもパフォーマンス的なものであったり、まあ最終的な形式がインスタレーションになるような作品、まあ、仕事の展開をしてきていたので、特に学生から大きく変わったという点は、形式の面ではそんなにない。
一応なんか授業とかでさ、
はいはい、
なんか例えば木を掘ったりとか鉄を曲げたりとかしてたんですか？
大学の紹介みたいになるんですけど、大学の1年目とか2年目かな、基礎の時にその彫刻の専攻に入るって決めたら、その基礎の実習があって、その時には石も掘りますし、木も掘れば、他鉄をそれこそ溶接溶断したりとかっていう風な基本的な素材の扱い方っていうのを学ぶっていうのは大学の授業内でありました。
なるほどなるほど。なんかその僕の印象としては、その例えば木を切るというか掘ったりとか石を削ったりとかしてるっていうのは、結構結局そのオブジェクトをこう構築していくっていう作業やっていう感じがしてて、でも結局立体作品っていうのはやっぱりある種の空間にその展示するっていうことで、まあそのなんていうかな、空間的な意識というか、それはなんかある種そのインスタレーションにつながる感じがあるんかなっていう風な印象があるんやけど、逆にまあ美大縛りで言ったらさ、その例えば他にこうインスタレーションを考えるってなったら映像とか、そっち、まあ、元々インスタレーション化みたいなものって多分どこの美大にもないと思うから、その大学経験を通じてそのインスタレーションっていうものをこうなんていうか、
なんで選んだというか、
そうやね、その辺ってどうなんですかね。
あのね形式でインスタレーションになったのは、自分の制作を延長させてった時に、今はこの形式がその仕事を済ませる上で都合がいいというので選んでいて、特にインスタレーションがしたいからインスタレーションしているというのでも
ないんですよ。
何にも当てはまらなくなったらインスタレーションって呼ばれるのかな。
そうですね、だからこのモグラモグの DM とかでもインスタレーションっていうふうに書いてもらってるんですけど、特に僕からインスタレーションって思っていることもなく、思っていることなくちょっとおかしいんですが、最終的にはインスタレーションになってるのかなっては思うんですけど、
ただでもマイコーの、あ、マイコーっていう感じで呼んでるんですけど、マイコーのでも過去の作品を見てると、やっぱりそのなんていうか状況を作るっていうことがこの人のなんていうか制作テーマの結構重要な部分かなっていう印象があって、それは
パフォーマンス的な色はそうですね、そうやね、自分の中には強いかなっていうのは思いますね。
空気感がね。
そうそうそう。だからやっぱその一個のオブジェクトをさ、なんかその用意する、なんかそれを作り込むっていうよりも、それを置いた状況みたいなところ
ですね。
っていう感じなんですかね。
そう、そう、あ、そうですね。一つのオブジェクトっていう風にインスタレーションじゃないものっていうのをこう横に置くなら、その状況を含めて考えるという意味でインスタレーションですね。
なるほど。
優しく。
へ
え。だからその言葉としてとかジャンルというものもあんまりこうしっかりあるもんじゃないなと自分では思っていて、
はいはいはい、
でその今言っていた状況も含めて見るとか、周りの含んでくるものも周りもとの関係も見た上で制作を行うという意味ではすごいインスタレーションと近いというかインスタレーションと呼ばれるところが
多々ある
多々あるのでしょう。
いやこれね、モグラグのゲストインタビュー史上、
はいはい、
あれこれスカイプっていうこの状況もありながらかもしれへんけど、
これすごいですね、
かつてないぐらい結構真面目なインタビューになってて、
あの
すごい、
じゃあもう第一週目は逆にちょっと真面目で言っちゃいたいんですけど、
はい、
いる感じで、
逆にじゃあ、はい、逆にというか、じゃあそのそうやって作品を作り続けてきて今、
はい、
思う、そのもうちょっと結論めいた感じになるかもしれないですけど、
はい、
インスタレーションであり、あったりとか、例えば自分の作品っていうものっていうのはどういう感じで認識しつつ作品を制作するんですかね。
もう今、超今で言うと、超今で言うと、
うん、
展覧会前ということもあって、
うん、
空間に配置するという意味ではインスタレーションというのをすごい、インスタレーションなのかなと思って作る部分もあるんですが、
うん、
作品をその展覧会っていう形式でやるので、
うん、
やっぱり前に出されるものは作品だし、
うん、
作品として、まあ、周りの人とコミュニケーションを取っていくので、
うん、
今回出すものに関しては、インスタレーション作品というふうにちょっと意識してやる部分が多いんだろうなというふうに思っているんですが、仕事自体としては、うん、その展覧会で見せなくても、進んでいることっていうのがたくさんあって、
はいはいはい、
てんっていう今はそうですね、ちょっと言葉の方はまだ全然落ち着かないんですが、
まあそれはちょっと回を減るごとにちょっとずつつまびらかにしていきたいんです
けど、そうですね、
なんか曲がらないですか、
うん、やっぱり場所を分かって作品を作るのかとか、
あ、はい、
インスタレーションって分野としてさっき言ったみたいに何もないからインスタレーションになるっていう可能性の呼び方もあるし、そうじゃなくって何て言うんだろう、ホワイトキューブで壁があるからとかじゃなく、場所の状況もわからない状態でこの作品を出したいっていう時だってあると思うし、そういう意味で空間としての捉え方っていう分野で言うと一番なんかこう考えると思うねんな。うん、なんていうか壁があっても壁を使わない場合だってあるんやし、
うん、
でそうじゃない場所を求めたりする時だってあると思うね。特に前川君みたいにパフォーマンスがっていうさっき言葉で出たみたいに、自分の体を使ってパフォーマンスすることもあるような作品を作ったりもしてるから、そうなった時にこの場所と作品についてどういうふうに考えてるかみたいなのをちょっと聞きたいですね。
場所と作品、
うん、どっちが先とか後とかでもいいんだけど、
今週は真面目やで、
はい、
うん、
特にね、
場所と作品で言うと、
うん、
まあ、本当にもうケースケースによって違うので、
うん、
まあ、例えば参考のものがあれば一番分かりやすいんですが、
うん、
この前に一回やってた時にのやつが、
はい、
その場所があって、
はい、
そこで何しようかなっていうアプローチで、
全体がそうだ
ったね、犬の
やつ
なんですが、
はいはいはい、病院のあれ
ですね、あ、そうですね、去年かな一昨年かな、に、病院京都にある京都民医連中央病院という病院の一角にモニュメントを作らないかっていうちょっとまあ依頼があって、まあ僕自体が先ほど言ってたオブジェクトをそこまでこう思考していないので、
うんうん、
仕事を受けるかどうか悩んだんですが、
はい、
まあ、もうちょっと自由に、やることが可能だということを伺ったので、それを踏まえた上で作品を作るというと、作品、まあ、どういう関わり方ができるかということをやっていたんですが、
はい、
その中で、まあ、与えられたスペースというのがあって、病院の入り口の横のすごい中途半端なんですが
、はい、
扉もなくて部屋でもないし、なんだろうな、外でもないしみたいなスペースがあって、そこが僕らが使える、
はい、
僕を含めて何人かでやったんですが、
はい、
スペースだったので、うん、まあ、そのプロジェクト自体プロジェクト形式にしてプロジェクト自体を半外プロジェクトというふうに名付けて、うん、そこで、まあ、1年間通して、何しようかなということも含めて、制作をしてたんですが、うん、そこで、僕は、犬の大きい頭を、作ってそこの空間で回すというふうな作品を、個人の作品としては作りました。
うーん、かなりでかい犬の顔がゆっくり回転してるっていう、
あ、そうです
ね、感じですよね。
場所ありきでここがにとって面白いものを考えるっていう。
そうですね、その作品の場合は先にその犬作ったろうとかっていうのがあったわけじゃなくて、その空間を見てで、まあ、そこでできることっていうのを自分の中で、まあ、時間も限られているっていうのもまあもちろんありますし、うん、その中でどういうことが、まあ、できてかつ自分がやる意味があるのかなっていうことを考えて、うん、で、まあ、出てくるアイディアを、まあ、実際マーケットとか試しを作っていく中でちょっと明確にしていって作品を作るっていう風に進めましたね、その時には。
それなんで犬やったんですか、ちなみに。
その なんで犬かっていう話はよくその作品出されてよく聞かれて、
はい、
でその度に、まあ、パシッとした答えを毎回言えてるわけじゃないんですけど、
うん、
その場所に実際行ってみないとわからないとかって話になってしまうとあれなんですが、
はい、
場所の雰囲気とか、病院の、まあ、そこは病院だったんで病院の周りの、風景であったり、
はい、
そこを通りうる人であったりとか、その周りの、まあ、風景っていう風な、視覚的なものだけじゃなくて、まあ、環境であったりとかっていうのを、まあ、自分が見ていく中で、うん、まあ、出てきたっていうともうすごい抽象的なところに投げちゃうんですけど、
はいはいはい、犬がええやろと。
そうですね、その時、まあ、その犬もただ犬がいいとか、じゃあ犬をそこにいっぱい生きた犬つなげて置いとけとかっていうことも、犬っていうキーワードだけで選んだらそういうことも可能なのかもしれないんですが、まあ、この作物を作るっていうのはいいのかなとか、それがどういう雰囲気を、雰囲気とかその形とか色の選択によっても変わってくるもので、
うん、
その雰囲気っていうのでこういうのが適しているか適していないかっていうのを吟味しながら選んでいくときに、まあ、発想がパッと出る瞬間に犬が一個あって、うん、もうすぐそれに選んだわけじゃなくて、まあ、いくつか選ぶ中でああいう形になったという形でちょっと曖昧というか、
あ、なるほどね、
絵描く人とかと感じると似てるのかなっていうふうなのは後で思ったんですが、
はいはい、
その犬じゃないと絶対あかんからとか、うん、絵の描き方によりますね、
うん、いやでもただね、でも絵とちょっと違うのは、そのマガラとの、はい、マガラの質問にもつながるんやけど、その絵は基本的にやっぱその展示される場所っていうのを意識して絵を描くことっていうのはほとんどなくて、うん、だから逆にその場所ありきでその考えるっていうのはおそらくインスタレーションとか空間演出独特のもんだと思うんですけど、うん、だからまあこの辺のちょっとなぜ犬かっていうのはまあちょっと今日はちょっと時間があんまりないんで、うん、あれまた別の日にあれなんですけど、
はい、
とりあえずいやマガラの質問として、 その今回モグラグでやるにあたっては、
うん、
そのモグラグっていう空間とその今舞子が用意してる作品っていうのの整合なんていうか、
うん、
その
関係
すり合わせの感じっていうのはどの程度の感じなんですか。
それは意識はしているんですが、ちょっと、うん、前の犬の時のようにそこから出てきたっていうよりも、
うん、
今やっている自分の仕事の延長を モグラグっていう空間やったらどういう見せ方にしようかなっていうふうに、はいはいはい、先に進めている進め方としてはもうちょっと個人的な自分がやっていることっていうのを、主軸に、まあ、最終的に、まあ、展示方法なり選ぶ形かな、まあ、選択の参考になるものにモグラグっていう空間っていうのはすごい選ぶ基準にはなってるんですけど、
ああなるほどなるほど、
前の犬の時みたいにそこを中心で組み立ててるっていうのではないですね、う
ん、なるほど。じゃあちょっと今日はちょっと時間が来てしまったんで、はい、次回以降おそらく3週か4週にわたってマイコのインタビューをちょっとしようかなと思って、
どんどん結果が崩れていくぐらいの、
ね、そのうちちょっとね、なぜ犬なのかっていう話もちょっと聞きたいと思うんですけど、う
ん、どんどん突っ込んでいく ね聞き入ってしまった
そうですね、まあ4週3週か4週あるんで、1週ぐらいはちょっと気の抜けた世間話でマイコの人となりを出せる時があってもいいかなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっといかんせんスカイプインタビュー初めてなもんで、こっちも
はい、
思いのほか真面目になってしまったんですけど、
いやでもいい、これは、う
ん、じゃあちょっとまた来週以降もインタビューの方、
はい、
これ毎週続くもんですか、
はい、そうですね、毎週この、モグラグの展示のためのなんていうかインフォメーションでもあるし、作品を見に来てくれた人 そのある種ちょっとしたガイドになればいいかなっていう内容なんで、
ラジオがさっきの人もいるかもしれないしね、
うん、だから来週以降もちょっとお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今週のゲストは、11月5日から個展、仕掛け景色をモグラガレージで開催する前川浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお願いします。
よろしくお願いします。
それならエンディングです。
はい、
はい、では
早速ですか。
うん、早速です。
目白押しやね、もう秋やから、
ね、秋は目白押しなんですよ。
うん、まあサンマも美味しいし栗も美味しいし、他に美味しいもの何ですか、太田さん。
モグラグガレージの展示です。
はい美味しいね。
2009年11月5日木曜日から11月22日日曜日まで、
はい、
前川浩二個展仕掛け景色ナンブルポイントやります。
お楽しみですね。
まあ、いつものごとく月火水はお休みなので、はい、木金土日の14時から20時までやってます。うん、前々回くらいから言ってませんけど、レセプションパーティーは11月21日土曜日18時からです。
おもうクロージングパーティーみたいなもんか。
そうですね、
はい、
はい、前川浩二さんは京都在住の人なので、最初の方に、
来てくれんの？
来てくれます。展示しに。で、その後、後半戦で21日に、レセプションに来てくれますので、皆さん何ですかっていう質問は、ここでしてください。
おい！
楽しみ！じゃあ続きましての、
はい、
レッサー、誰か来た今日はガールズトークのはずよ。
あ、ガールズトークのサンクチュアリにお邪魔します。
ガールズ、
いやガールズじゃない
です、ね、ってことなの。
劇ボーイズですね。メンズでございますけども、
せめてオキコのキャラで来てほしかったわ。
オキコやったことないからね俺。いや、オキチョですけども、
ええ、
今日はね、本編聞いてましたですけどね、うんうん、今日は居酒屋で一人飲みする。
そうなのよ。
ね、これ聞いてたんですけど、
はあ、
これね、このラジオ、
うん、
モグラグラジオ第3週の楽しみ方をちょっと発明しちゃったんですけど、
う
ん、
第4週やで、ガールズも
第4週、
うん、
これね、今日のテーマにもかぶるんですけど、うん、聞いてる人ね、
うん、
ぜひ、今すぐに、うん、冷蔵庫に行っていただいてね、うん、
はい、
買い置きしておいた発泡酒などを、
うん、
蓋をプルタブを開けていただい て、
う
ん、飲んでいただきますと、あら不思議、
はい、
これまるで居酒屋のカウンターでね、ビールを一人飲みしてる、そして斜め後ろあたりにあるテーブル席ね、うん、まあ、この時点でちょっと小さめの居酒屋っていう設定なんですけど、
は
い、のガールズトークがまるで聞こえてきているようだ。
おー、かしましね。
っていう感じで楽しんでいただけたら、こう第4週かなり楽しんで。
ありがたいね、それぐらい。
そうですね。
やっぱりね、こういうね、謙遜と言いますか、謙遜の中にね、やっぱり何かキラリと光る情報がある可能性がありますからね、
そうだね、
これ
世の中
に。そうですね。
うん、なんかそういう風な感じで聞くと、これいいイメクラ。
ああ、本当？
イメクラか、
イメクラ
になると思うんですよ。でもやるとさ、ちょっと最近あれやね、なんか一人コント系少ないの、ね。
うん、
じゃあちょっと一人居酒屋のちょっとやってください。一人で、さっき彼氏と5年間付き合ってた彼氏と喧嘩して、
うん、
別れる気はないけど別れちゃおうかなみたいなのをマスターに相談しようかな、でもちょっとマスター忙しそうだしなみたいな。
ああいいよ、
お願いします。
あ、すいません、あ、いいんです、この鉢、あ、これ乗れそれじゃないですか。あ、すいません、いやいや、大きい声で言っちゃって、なんかすいません。いやいや、いただきます。おいしい、これいいやつ。あ、すいません、何度も言ってすいません、大きい声で言っちゃって。あのマスター、私最近、あ、すいません、あ、あとでいいです、全然。
忙しい感じ。
いいんです、いいんです、
忙しい感じで。
あー、ビールおいしいな。あれ、やばい、ライターない。すいません、マスター、ちょっとライター、あ、すいません、 ありがとうございます。
マガリアル。
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 マスター、
いいね。
あ、すいません、あ、まず何しよっかな、おすすめが、あ、そっか、じゃあ空豆と締めそばやめとこっかな。バチ。
そんなしたことないよ。
バチマグロお願いします。あ、そうなんですよ、今日、あ、はいはい、会社の帰りで、あ、そうですよ、まだ付き合ってるんですけど、ちょっとなんか最近系が、
ブラックトゥーブラック。東京
へ。おいしおいし、
な、長えワイヤー。あなた、ちょっと忙しいマスターシチュエーションがちょっとね、行き過ぎてたんですけど。
マスター忙しすぎなんだよ。
まあね、ちょっとね、みんな忙しくやってますけどもね。まあちょっと強引ですけども、ちょっとブラックトゥブラックの宣伝をさせていただきたい。
来てください。
ブラックトゥブラック東京編01。
ああ、やってきました、東京編。
なんと明日。これをさ、いや一応な、モグラグラジオっていうのはその木曜日の午後11時前後配信って言ってるけど、それまあこれを言ってるから疑似生体験できるはずなんですけど、まあ。何人の人が果たしてその疑似生的なリスニングをしていただいてるか分かんないんですけども、一応ちょっと直前のインフォメーションということで、ブラックトゥブラック東京01が10月23日金曜日、六本木スーパーデラックスでやります、オープンスタートが19時からとなっておりまして、
はい、
一応直前なのでちょっと細かいインフォメーションをちょっとさせていただきたい
です。
ミュージシャンがドラムの、丸尾さ、トンチプラスフラテン、
トンチプラス、
そしてオランダからヨブキス、
ヨブキ
ス、
そしてキリヒトとなっております。
キリヒト。
でドラムのはですね、急遽ライブにですね、ライティングレーザービームでヤマトっていう人が参加することが決まりまして、
へー、キラキラ、
オープンからバキバキで行くんじゃないかなと思っておりますけども、今回のコンセプトはですね、2画面用意してまして、ドローイングの画面を、そのドローイング1画面、ドローイング2画面となってまして、各4人ずつが絵を描くんですけども、そのメンバーっていうのが、ドローイング1が南良平、オルス、福士千尋っていう
ね、
良平君はまあこのラジオでもよく出てきますけども、オルス君っていうのは丸尾さ君とか、あとジャクワ君と一緒になんか、ドゲバルトっていうブレイクワンのイベントを新宿の D-WAVE というところで定期的にやってる人間で、ちょっと面白いのが、自分は絵の世界でのブレイクコアだと言ってるというね、面白い絵描きなんですけど、あと福七郎っていうのはカニちゃんっていう名義でね、カオスラウンジにも出ていただいた人でして、
こう言って
こう言って、いや、そうではないです、
ね、
で、あとフィニッシュワークで山尾浩平、ドッペルの人ですけども、うんうん、今回はあの京都編と違いまして、ライブ中は南良平、ウォルス、福七広がドローイングをブラックとブラックスタイルで、うん、時間15分ずつ置きぐらいに個々に絵を描き重ねていくというスタイルでやっていくんですけども、うんはい、最後のキリストのライブの時に山尾くんがそれを、まあ、1枚のちゃんとした絵として完成させるという
ところ
をやってくれます。で、同様のコンセプトでドローイング2画面が私オキチューと、オランダからポール・ボーチャーズ、
うん、外国ですか。
そうですね、アンチェストロットから出てくれます。そしてもう一人のこう林恵美子さんね。
あ、各画面一人ずつ女の人いんね
や。そうです、それはあえてわざと配置しました。でこの3人が V2B スタイルで絵を描いたものを最終的に、京都ブラックトゥブラックのレギュラーである郷田陽介がフィニッシュスタイルになっておりまして、でそのですね、右と左に会場の右と左に画面を作るんですけども、うん、その両画面から出てくる線や形、うんのオブジェクトっていうのをライブでビデオ撮影しまして、うん、それをキャプチャーして、うんそれを切り抜いてですね、うん、ライブでビジュアルミックスすると、うん、コラージしていくっていうその作業工程を VJ 的な演出とともに中央のライブステージの背景にプロジェクターで流すということをやろうと思います。すごいね。20点っていう
コラージュってこと？
うん、そうですね。藤田大輔とドラムの人、このビートあのモグラグのラジオのレギュラーでもあるドラムの人がやってくれます。で DJ がカエル先生、まあ、これはオープニングとか、まあ、セットチェンジの間にやってもらえる人で、まあ、うどんげっていうバンドも組んでるらしいんですけど、でチケットの方が、前より2300円プラスワンドリンクで、当日が2800円プラスワンドリンクとなっておりますと。でチケットの前売りのお買い求めはですね、あのスーパーデラックスのサイトの方で、10月23日のブラックトゥブラックの方の詳細を開いていただくと買えますので。
まだ買えるかな。
買えますね。今夜は
今夜は
まだ買えます。明日前売りが欲しければ僕に連絡をください。僕の連絡先は何とか調べて見るがいいじゃないということですね。はい、あ、すいません、どうも失礼しました。
いやいやいや、すごい
ね。いきなりね、あの沖長さんにジャックされましたけれども、
ね、はい、しかもな、みんなめっちゃイケメンやねんで。
いや、イケメンなの？
うん、すごくって噂だよ。
それだったら女子的に行かないわけにはいかないじゃない。この秋の夜長一人で家で悶々と過ごすなんて。で、一人飲みなんかしてる場合じゃない。
ないな。どうしよう。もうエンディングで覆しちゃったで。
お前やで。
やる気ないね。
やる気ない。
はい。
ぜひぜひ来てください。
はい。
てなわけで。
エンディングやね。
いやいや、ほんとインフルエンザ流行ってるから気をつけておくんのまっし。
うん。インフルエンザにさえかかってなければ明日のビートビー
来る。ビートビー来れる。
うん。
そうですね。そして、その勢いで、モグラグにも。足を運んでください。
はい。
では、モグラグラジオボリューム73でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。インフルエンザ気をつけろよ。
お手紙もちょうだいね。
info@moglag.com